お座りください。見捨てて逃げ出すと題して先生よりメッセージをいただきます。
イエスがまだ話しておられると言われています。時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来たと、イエス、主イエスが話しておられるところにユダが進み寄ってきたことを物語っています。ユダについて改めてここでは12人の1人と言われております。12弟子の1人であることが強調されていると言っていい。主が選ばれて最も身近なものとしてくださった12人の1人が今まさに主イエスをこの世の指導者たちに引き渡そうとしているのです。主イエスは立って行こうと言われているように自ら進んで十字架へと立ち向かっておられます。神の御旨にどこまでも従順に従っておられるのです。ですから裏切りを避けようとは思っておりませんし、かえってその裏切りをご自分のものとして受け止めようとしておられるのであります。このことはユダの裏切りはがあってはならないことと排除していなかったということでもあります。主イエスはユダが裏切るという仕方で神の御旨に仕えていることをこのことによって示しているのであります。あってはならない、そう思います。しかし主ご自身はご自身に対する裏切りをあってはならないこととしては受け止めておられない。このことはとても大切なことです。もし私どもが主が厳格に裏切りや見捨てるということがあってはならないことだとしていたとすれば、それは神以外のものに人々が行くというそういう仕方があってはならないことだというふうに決めていたとすればどうでしょうか。そこに救いは起こらない、そこには何の希望も見出せなくなるでしょう。裏切りですらあってはならないこととはしておられない。だからこそ私どもが実はなお救われるということが起こるのだということを覚えていいだろうと思います。私どもはいろんな形であれはダメこれはダメと思うのです。しかし主イエスはあれがダメこれがダメとはしておられない。たとえご自身も裏切るものであったとしてもなおそのことをご自分のものとしておられる。そこにまさに神の意志、神の慈しみが、憐れみの出来事があるということを覚えて良いのであります。私どもは実は裏切らざるを得ないものなのかもしれません。時には見捨てざるを得ないものなのかもしれない。大きな出来事を自分たちでは到底担えない出来事を前にしては逃げ出さざるを得ないでしょう。しかしそういうものをこそ主は実は受け止めていてください。そういう人のまさに虚しさ、儚さ、弱さを主は知っておられると言ってよいかと思うのであります。ここでは主が裏切りをあってはならないこととしておられなかったということを覚えたいと思います。そして人は愚かにもそういう裏切りという仕方でしか神の御旨に従えないものであるということをも示していると言っていいかと思います。主は人の裏切りがあったとしてもご自身の救いの計画を保護にはされない。かえってその裏切りを通してご自身の救いの計画をそこに実行される、実現される、それを用いてなお救いの御業をそこに成し遂げられる。それが 神の実は働き、神の御業なのだということを覚えて良いかと思います。罪なる人の営みを通してなおそこに神の救いが働くのです。罪なる人の営みに際してなおそれを用いて神の救いがそこに表されるのです。それが神のなさり方だということを覚えて良いかと思います。まあ人間は良いことを求めます。良いことをしなければならないと思うのです。しかし人間の限られた能力で何が良いことであり何が悪いことだということを本当には決定できません。どんな国の政策もそれが後に誤りだと分かっていてもそこでなされるのはこれは良い技だからってなされるのです。良いことだからと言ってみんなの賛同を得た形をとってことをなすのです。最も悪しきことはこれは良いことだということをもってなされる技なのだということを忘れてはなりません。もちろん幸いなことに教会は良い技をするところではなかっただけにそのことを楽に言ってのけられるわけですけれども、これが議会で良い技をしちゃいけませんって言ったらとんでもない収まらないだろうと思います。しかし教会の持っている大切な働きは良い技にも罪が潜むということを知っているということであります。いやそこでこそ罪が最大限に働くということを知っている。そしてそこでなおかつ神の救いの御業が働いているということをそれ以上に知っている。それが教会の神から与えられている力、知恵なのだということを覚えたいと思います。ここに裏切りという仕方でユダは神に仕えるわけですが、その神の御旨は何か。それは神の御子イエス・キリストの十字架による罪の贖いであり罪の許しであります。まさに主イエスの十字架による罪の贖いを通して神が救いの御業をそこに実現されるということであります。ユダは裏切りという仕方で神の救いの御業にサインをさせていただいているのであります。もちろんだからといって裏切りを褒めることはできません。残念なことでありますけれども、そのことを私もはまさにそこになお神の御旨が働いているということを見なければならないかと思います。ただマルコによる福音書はユダの裏切りへの非難を述べてはおりません。ルカ福音書のようにユダの自責の念も述べられておりませんし、自責の念からユダが自殺したなどということもマルコによる福音書では語られてはおりません。私どもが覚えることは人の思いがなるのではなく神の御旨こそなる、神の救いこそなるということを覚えるということであります。確かにユダの思いがなったように見えます。裏切りが成立するわけです。そういうユダの思いがそこになったそのことを通してなおそこで神の救いの御業が成し遂げられていくのであります。で、人の思いがならないというふうに言うと人が思ったことが実行されないと勘違いをいたします。そうではない。たとえ人の思いがなったとしてもそれは人の思いがなるのではないということです。そうではなくてそこでなおかつ人の思いがなるところでさらに神の思いがなっている。ですから現実には神の御旨こそなる。しかもその御旨というのは救いの御旨、救いのご計画こそがそこに成し遂げられるということを覚えてよいかと思います。で、そういう神の御業があるからこそ人が間違ったり人が過ちを犯したりしてもなお救いがあるのです。もし私どもの思いだけがなって神の思いがならないとすれば、それは一切私どもが責任を負わなければならないでしょう。それはそこでは 自分がやったことのすべての責任を負うことになります。しかし自分がやったことのすべての責任を負えるほどに人はまさに力があるわけではないのです。自分が思いがなって喜んでいるように思っても、しかしその上でなおかつ神の御旨こそなる、そういう意味で人の思いがなるのではなく神の思いがなる、そのよって自分の思いが実現されていると喜んでいる、救いがたきものもまた神の救いのうちにあるというふうに見出すことができるということを忘れてはなりません。実はどこまでも神は罪人の救いとしてご自身の思いを成し遂げてくださるのだということを覚えなければならないかと思います。不遜で愚かな思いでしかない私ども人間の救いが主イエス・キリストを通して、神はまさに主イエス・キリストを通して取りなしをもって成し遂げていてくださるのであります。でここでもう一つ、このユダの裏切りは人の裏切り、それは最も身近なところで起こるということも示しているのであります。実は裏切りというのは遠い人間に対して敵に対して起こるのではありません。裏切りというのは最も身近なものに対して起こるのです。その出来事をここに記しているということであります。 ですから身近であればあるほどそこに裏切りがあるということを私どもは知っていいだろうと思うのであります。そして身近なところに裏切りがある、それゆえにその裏切りをなお担いたも救い主がおられるということが救いになるのです。皆さんは身近なものの裏切りを許せるでしょうか。人は許せません。許すことはできないのです。そこになおキリストがいますことによってのみなおそこに裏切る者の救いがある、そこにこそ望みがある、そのことを忘れてはなりません。人の望みの尽きるところでこそ神の救いが鮮やかになる、そのことを改めて覚えたいと思います。ユダは主イエスへと進み寄ります。ユダと一緒に祭司長、律法学者、長老というユダヤの指導者たちが使わした群衆もやってきています。手には剣や棒を持っております。武装してと、しかも大勢で主イエスを捕らえに来ているのであります。ここでとても特徴的なのは武装している人たちが逮捕のために来た人たちが兵士とも言われておらず役人とも言われていないという点です。普通なら兵士であり役人と言われるところです。ところがここでは群衆と言われているんです。実際にその言葉が使われるんです。役人という言葉も使わない、兵士という言葉も使わない、実際に群衆という言葉が使われるんです。これも印象的です。今まで祭司長、律法学者たちは主イエスを殺そうと図ってはいたものの、群衆を恐れて自分たちの殺害計画を実行できないでいたのです。ところがここでは群衆が主の教えと技に喜んでおり主を支持していたはずのその群衆がここでは実は主イエスを捕らえに来ているということを、しかも武装して捕らえに来ているということを言っているのであります。 これもとても特徴的な語り方であります、まあ、これもマルコによる福音書が強調している点なんです。で、要するに普通は役人という言葉が使われる、役人たちが捕らえに来たというふうに使われるわけです。今の日本政府といえばまさか軍隊は来ませんけれども、警察がやってきたって感じになるわけです。捕まえに来たという感じになるわけです。ところがここではですね、そういうですね、役人たちがやってきたとは使わない、群衆というのであります。群衆は主イエスを支持していたはずであります。このことで今や群衆もまた主イエスを見捨て、群衆もまた敵対するものとなっているということを暗示しているのであります。今まで支持者がいっぱいいたのです。今まで支持者がいっぱいいたんですけれども、ここではまさにこの主イエスを支持するものではない、そうではなくて主イエスを捕らえに来る者の側に回っていることを暗に語っているのであります。今やすべてのものが主イエスに敵対するものとなっていることをほのめかしているのが、この群衆という言葉によって示されている内容であります。主イエスの御業によって救われ助けられた人たちが大勢います。主イエスの慈しみによって慰めを受けた人、そういう群衆たちがそこにいるのです。しかしその群衆たちもまた今や主に敵対するものとなっている、まさに主イエスを亡き者にしようとするグループになってしまっているのであります。ここに示されていることは何か。それは主イエスの孤独です。主イエスがまさに孤独の淵に立っておられることを、実はこの群衆という言葉をもってなお鮮やかに示しているのだということを忘れてはなりません。主イエスは助けた群衆にもまさに見捨てられている、その助けたその群衆たちもまた主イエスを敵するものとなっている、そのことを覚えてよいのであります。そこにはいかに主が孤独の淵に立っておられるかということが示されているのであります。誰の指示もないどころか、すべてのものがご自身にとって適するものとなっている、それほどまでに大いなる孤独の淵に立たれている、それでいて主イエスはなおご自分の使命をそこで粛々と果たしていかれる、それがこの福音書が私どもに示してくれている内容なのであります。人の救いの技というのは孤独な技です。誰もが理解し得ない技なのです。誰もが担えることのできない技なのです。誰も担えないその技を主は孤独なその歩みを通して成し遂げてくださるということであります。現代の問題は孤独に耐えない社会ということです。孤独な社会である、そして孤独な社会ゆえに孤独に耐えない社会だということであります。そういう孤独に耐えられない、孤独でありながら孤独に耐えられない現代社会にとって、その孤独のただ中に立ちたまうキリストがいるということは現代社会の救いになるのです。なぜならばその孤独を、ただその孤独な人の孤独以上に孤独を知っている主がそこにおられるからであります。そしてその孤独なものを担うことのできる主がそこにおられるということを意味しているからであります。全く孤独の淵に立つ、そのことによってまさに主こそ孤独なる現代社会のまさに救いとなってそこに立っておられるということを覚えてよいのであります。 まあ、究極の孤独は十字架にあります。でこれは何度も、まあ、本来ならこの先そこまで行くはずだったんですが、まあ、全然行きませんから、ちょっちり言いますと、イエス様が十字架に着いた時にエロイエロイラマサバクタニと言いました。我が神我が神、何故に私をお見捨てになるのですか。一番の孤独は、絶望は、神に見捨てられているという思いが一番の孤独です。誰もがとてもそこの淵に立てない、その孤独の淵に、その孤独は絶望の淵に立ちたもうキリスト、それが現代社会の望みですし、そこにこそ実は救いがある、現代社会の救いがあるということを覚えてよいかと思います。しかしもうすでにここで孤独なのです。しかしここでは何故私を見捨てたもというふうには言っておられないので、その神に捨てられた淵の孤独までは言って、まだここで語られませんけれども、人々がすべて、ここではこのあと弟子たちも逃げ去りますから、誰も彼もが見捨てて逃げ去る、まさに孤独な方として立ちたもということをこの福音書は示しているのであります。私どもにとって孤独は無力さであり弱さであります。しかし主イエスにとって孤独は決して弱さでも、まさに無力さでもありません。かえって主イエスに敵対する者たちの方が無力と言っていいかと思います。彼らはどんな姿でしょうか。剣や棒を持ってやってきているのであります。剣や棒、それは主イエスには全く必要のないもの、全く不必要であります。なぜならば主イエスは自ら進んで十字架へと歩んでおられるのであって、ご自身の意に反して人々に捕らえられるからではないからです。ご自身から進んで捕らえられてくださるのです。だから立っていこうと、捕まえる者が来た時に、いやそれは逃げましょうというのは普通ですから、立っていこうと、ご自分を引き渡すつもりがあってこそ言っておられるのです。ご自分を引き渡すつもりがあってこそ言っておられるの。剣も棒も必要はありません。それなのに剣と棒が必要である。それはいかに人が武力を持ってまでして自らの力を保持しなければならないかというほどに無力に過ぎない、弱いものに過ぎないということを知って、そこに言い表しているのであります。人は弱さゆえに武力を欲するのです。弱さゆえにまさに力を保持したいのです。それが人の弱さの現れであります。人を畏敬させる人としての尊厳、人をまさにこの人を見てるとおのずと頭が下げるというような、そういう人間に対する尊厳を人は持ちえなくなっております。本当の力はそういう尊厳を相手が感じる、そういうところにこそあるのです。武力を持ってするところに人のまさに力はない。本当の人の力があるとすれば、おのずとその人の前においては頭を垂れる、尊敬をしてやまない、そういう仕方でこそ人が本当の意味で尊い力を持つと言っていいでしょう。そういう意味では人間が人間としての尊厳を失っている、それが現代の実は状況であります。まさに人としての尊厳をそこに失わさせているために、無力さを弱さを実はそこに一層深めている現代社会ゆえにこそ、人は多くの武力を そして決定的な破壊をするそういう力を持つことでことを処理しようとしてしまうということを覚えなければならないかと思います。自らの力を保持し維持するほどに人間社会が無力にしかな無力でしかないということを覚えたいと思います。実は今私どもに持っている現実はどういう現実かというと共同体の喪失なのです。共同体を失っているということは私どもの一番の課題です。共同体がそこに成立しているときにはお互いの尊厳ということが生まれます。お互いを助け合い、お互いを担い合うということが生まれるわけです。そういうときには大きな武力はいらないでしょう。精神的な圧力がかかります。で、共同体外の人がそこにいるとなるとそれはとても違和感ですから、異分子ですから大変精神的なプレッシャーはかかりますけれども、しかし共同体の一員であればそういうプレッシャーはない。お互いが尊重され人としての尊厳を受けるわけです。ところが共同体が破壊されると自己保持のために何が必要となるかというと自己保持をするための力を必要とする。それがまさに武力であったりお金であったりするわけです。そういうことが実は現代社会の中心的な課題になっているわけです。経済性が中心になるということはそこで今や共同体制以上にお金が中心の社会になってしまっている。それがまさしくですね人の弱さをそういう形で隠そうとしているのだということを見抜く力を私どもは持たなければならないでしょう。で、そういう意味ではこの教会が一つの共同体としてお互いにお互いをそこに尊重し愛するという出来事は大きな現代社会において慰めと方向性を示しているのだということを覚えてよいだろうと思います。核家族をした行き先はもはや家族ではない一人の生活になってしまいました。共同体がそこに成立しないそういう人間社会となってしまった。それはまさに弱さであり脆さでありそして滅びなのだということを改めて覚えなければならないかと思います。武力を力を必要とするのは人が人として尊厳を失ってきたからだ、そのことの表れだということを改めて覚えてよいだろうと思います。神の前で無力さを知ること、そして神の前で無力な自分が受容されているということを知ること、そのことによって人は自らを尊しといたします。そしてそれによって人は初めて他者を尊しとすることができるのです。人は主イエスキリストの血潮によって尊しとされているということを覚えなければなりません。主イエスキリストの血潮、命をもってして私どもは贖われた。その主の命、尊き命、清き命をもって私どもの屈べき命が尊いものとされた。そこに私どもの尊厳がある。そのことを知ることによって他者の尊厳をそこに見る。そこでこそ人は実は無力さの淵でなお人を尊ぶというそういう恵みの出来事をそこに知るに至るのだということを忘れてはなりません。知っておられると思います。どうしようもない人間なんだということ、どうしようもない自分自身なんだということ、それでも知っている、だからこそ知っている。そういうどうしようもないこの私が主によって尊しとされているということを知っている。だからこそ感謝なのですし、だからこそ 自分が大切なのです。だからこそ他者が大切になるのだということを覚えてよいかと思います。無力さを強がることによって隠すのではなく、無力さを主の慈しみの出来事を通して主の血潮によって尊しとすること、それが人の尊厳を回復する大切な歩みなのだということを覚えたいと思います。ユダは群衆と合図の申し合わせをしておりました。その合図とは何か、ユダが接吻するその人が、まさにユダヤの主導者たちが殺害したがっているイエスその人であるということを示すことでありました。これもなかなか面白いと思います。なぜかというと、ユダは人影に隠れて、あるいは木立に隠れてですね、あれがイエス様だよって示してよかったんです。自ら先に行ってですね、まさに接吻をすることによってこの人だって示す必要はない。後ろの方でですね、隠れてあれだよあれだよって指示を出せばいいはずなんです。ところがそんなことはしないって言うんです。すごいことです。正々堂々としているって言えばそうなのかもしれませんが、こんなことで正々堂々としてても困るなと思いますけれども、自ら進んでですね、その幼子イエス様をですね抱きしめるということがそこに書いてあるわけであります。主に近づき接吻するというこの言葉は、44節で接吻するという言葉が使われていて、45節で実際にそれが接吻したという形で言い表されています。こうやって日本語を見ると同じ言葉が使われているようなのですが、違う言葉が使われています。後の接吻したという言葉は非常に強い動詞が使われています。ですから後の45節はその強い口調から言うとですね、単に接吻というその日常の親愛を示すそういう挨拶以上に強く抱きしめたという感じの言葉なのです。挨拶としての接吻ではない。この後に言われている接吻の仕方は強く抱きしめ、相手をですね強く抱擁する、そういう言葉が使われているのであります。公然とした裏切り、しかも先生と呼びかけ接吻する、親愛の情を込めて示しながら、しかもその情がいかに深いかということを示しながら、そこに主イエスを裏切ろうとしている、このことはとても印象的な行動であります。そこにはユダの自責の念どころか後ろめたさすらもそこには示されておりません。主イエスの嫌悪感すらそこにはない。もし主イエスに対して嫌悪感があったり、主イエスに対して後ろめたさがあったら、そんな隠れて指示するはずです。表立ってそういうことをしないはずです。ということは、このマルコによる福音書はとても印象的なのですが、このユダのこの行動はですね、彼はそこに自責の念も持っていなければ、それから主イエスに対する嫌悪感もない、かえって親しい思いから裏切っているということをですね、はっきり言っているんです。だからなかなか難しい。福音書っていうのは美に入り才に入りの出来事をすらっと書いていますから、そんなことを説明するのは大変ですね。 CS の教師の方々に同情をいたしますけれども、でも間違っていいから何でも喋れって言ってますけど正しいことを喋りなさいなんて言ったらそんなもの持ちませんから、間違っていいんです。そんな間違ってもいいんだ、そんなこと、そういう話をするつもりじゃないですか。実にイエス様のですね、受難の出来事っていうのは深い。そして人の裏切りはですね、人の裏切りっていうことは本当に深い。そこに私どもは知らなければならないかと思います。私は思うのです、このマルコによる福音書が示すユダは 裏切っているという思いなど実はなかったのではないか。裏切っているという思いがあったらこういう行動は取れないんではないかと思います。ですからユダは裏切った思いからしているのではない。このことが自分にとってイエス様にとって良いと考えているのではないかなと思うのです。そうでなければここまでまでの確信のある行動は取れないと思うのです。で、そういう意味でユダは後ろめたさからそうしているのではなければ、イエスに対して嫌悪感、イエスは嫌だなと思っているからそうしているのでもない。イエスのことを、主イエスのことをしたい、そして自分自身がですね、これしかないと思っているがゆえにやっているのではないかなと思うのであります。で、実はここにユダの問題がある。このユダの問題と他の人たち、弟子たちの違いはどこにあるかということです。ペテロは、ここで、あとはペテロも弟子たちもみんな逃げ去るわけです。そのペテロの出来事を、実は私どもはこの後でですね、この14章の一番最後で、本当はこの14章の最後まで行く予定だったんですけど、今月中に。ダメだ、挫折しましたので。おそらくこの66節までのところまで行かずに終わります。で、66節のところに何が書いてあるかっていうと、鶏が鳴く前にあなたは私を三度知らないだろうって言うっていうことはあらかじめ言われていて、その後にこの実際にそのことが起こったっていうのが66節以下です。で、その66節以下の最後の節を71節のところの終わりの72節の終わりの方を読みますと、するとすぐ鶏が再び鳴いた。ペテロは鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうとイエスが言われた言葉を思い出していきなり泣き出したと書いてあります。マルコによる福音書の示すユダと見捨てて逃げ去った弟子たちの違いは何か。先ほど言いましたようにユダには後ろめたさも自責の念もない。そしてイエス様に対する嫌悪感もない。ところがペテロの方は主イエスの言葉を思い出して泣くのです。痛んだのです。まさに心を痛めたというところにポイントがあると言っていいかと思います。人の心のなさは主イエスの前にしてなおこれでいいのだと開き直るところにあります。申し訳なさ、痛む心がないところにある。ユダは痛んでいないんです。見捨てながら、そして痛んでいないということはこれが裏切りであるとか悪いとか思っていないということです。そうせざるを得なかったと思っているんです。ところがペテロは主の言葉を思い起こすことによって自ら痛んだんです。涙したんです。ここに違いがある。裏切りを痛める、神の前にまさに自らがどうしようもない姿を晒しているということに痛める、そこに救いがあるのです。救いは痛む心にあるのです。救いはまさに涙するその心にあるのです。これでしょうがないでしょ、こうしかないでしょ、これが私のためイエス様のためと思っていればそれは心を痛めることがない。そこにはその人は自ら救いから遠ざかっていると言わざるを得ません。痛めるその人は神の憐れみを知るのです。痛めるその人は神の憐れみが感じられるのです。痛めるからこそまさにその人は神の慈しみに涙することができる。それがここに言われている恵みの出来事であります。まあそれは ペテロのところで言えばいいのですけれども、ペテロのところやりませんので先取って言うと、そういうことです。ユダは心を痛めていないということが大事です。でそれなのにこのマルコによる福音書でですね、あのルカのことを持ってきてユダもいたんだとかなんとかっていうと、ここでのメッセージはぼやけますので、それはルカのところでやればよろしい。ここで私たちが知るということは、心を痛めるということの豊かさ、心を痛めるところにこそある恵みの出来事、まさに神の慈しみを知る恵みの出来事です。それから神に心を痛めることのなかった、おそらく裏切っているという思いでもなかったこのユダのあり方が、私どもの罪深さをある意味では示してくれているのだということを覚えたいと思います。私どもの罪深さはこうしかない、これでしかないと思っているところにこそあるのです。こうしかない、これでしかないということに痛める心、そのことを本当にまさに悔やめる心に救いがあるということを覚えたいと思います。強く出し決めるとそれを合図に、その群衆は主イエスを捕らえます。居合わせた人々のうちのある者が剣を抜いて大祭司の手下に打ってかかり、片方の耳を切り落としたと書いてあります。これは主の弟子ではなかったということでしょう。イエス様についてきた群衆もいたのでしょう。そのうちの誰かがそうしたというのです。でここではこのことに対する展開はありません。他の聖書の箇所ではですね、イエス様はやめとけと弟子に言って傷を癒されたと書いてありますけれども、そんなこともない。でこれはですね、このマルコによる福音書はここの場面は淡々としてるんです。ユダの裏切りも淡々としてますし、こういうことがあったということも淡々と書いてあって、それがどういう結果をもたらしたか、どういうことになるかということも一切言わないんです。でそれは象徴的です。おそらくそうあったということなんでしょう。でもそんなことは問題ではなかったということですよね。でそれがこのところでの、語られていることで、ね、あります。ここでもそれらの行動もまた主イエスを思っての行動でしょうけれども、実は主イエスのことを理解できないでいる行動です。主のことが理解できないからそういうことを取ったのでしょう。この行動もまた主イエスの孤独の深さを示しています。孤独なのです。一人立ってくださるのであります。そういう意味では主は私どものために一人そこに立ちたもう方ということを覚えていいだろうと思います。そして神殿の境内で私は毎日教えていた。この毎日っていうのは言葉の訳上はこれでいいかどうかは疑問とされています。一日中教えていたというふうに訳してもいい言葉です。どちらでもいいです。だからまあ両方で毎日一日中神殿で教えていたというふうに捉えたらいいでしょう。ですからいつだってですね、捉える機会があったわけです。で、しかしこれらのことがいろいろここに起こっていることがなぜ起こっているか、こういうふうになったか、その最後の言葉が言うためのものなので、それは聖書の言葉が実現するためであるというふうに言っているところがポイントです。要するに切りつけたりいろんなことがあったとしても、ここで大事なことは何か、聖書に神があらかじめ言っていてくださったことがこれによって成就する、実現するためだとイエス様はおっしゃってくださっているのです。ですからこの一連の出来事は、イエス様がまさに神がすでに語っていてくださったことが今ここになっているのだとイエス様はおっしゃっているのです。そのことによって、まさに主イエスのこの出来事を通して、神の救いの出来事が今ここになるのだということを示している。それがこの聖書の言葉が実現するためであるという言葉に示されているのであります。孤独の淵に立ちたもう、そしてなおその十字架へとご自身が進まれる、その十字架を通して神の御旨が成就をする、神が語ってきてくださったその救いが現実のものとなる、それがここにはっきり示されているのです。しかし神の救いがここに成就するときに人はどうであったか、弟子たちは逃げ出します。主イエスを見捨てて逃げ出します。何も理解できないからです。ただ一人若者が 姿に山の布をまとって主イエスに ついていきます。しかし人々が捕らえようとすると山の布を脱ぎ捨てて裸で逃げ去ったというのであります。すべてのものが逃げ去るというふうに言っているのであります。ただこの一人の若者についてはいろいろなんでこういう言葉が残りますと頭に残るものですからいろんな伝承がそこにあります。この一人の若者というのはマルコのことだって言うんです。まあそれでもいいと思います。しかし今日はそんなことを論じている場合ではないので今日はやめますけれども、やめるし自習もいたしません。その次に行きたいと思ってますからお話はしませんが、そうやって膨らむんですね。これはマルコのことだったって膨らみが持ちます。でそういうふうに御言葉がですね、あ、これはこのことは何を意味しているか、そしてこれは何を語ってくれているかっていうふうにまさに思いを馳せることは大切なことです。そのことが自分自身の中にそこに培われていくときに御言葉が自分自身のものになっていくからです。そういう意味ではこのことがマルコのことを言っているというそういう思いは私どもは大切にしたらいいかと思います。まさに主はすべてのものに見捨てられていくのであります。そして孤独の淵に立ちたも、それは孤独を担いたも主イエスだということを示しています。ただ主イエスキリストこそだけが孤独を担う方、孤独に立ちたも方であります。人は孤独において滅びます。自らの尊厳を失います。主は孤独において人の救いをなす人を担っておられるのです。主の孤独は罪人を担うその孤独であることを覚えてよいかと思います。そして見捨てざるを得ないような私ども、ここでは御身大切だと若者も逃げました。御身大切と逃げざるを得ないもののその救いのために十字架についてくださる、その主イエスにこそまさに自分が大切だと思っている救いなき者たちの希望がある。その主こそがそういう自分が大切にせざるを得ないという本能的にそうせざるを得ない私どものよりどころ足りえる唯一なる方であるということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、私どもは私どもの愚かさを、そして身勝手さを、弱さを、真実に心を痛めるまでにはあまりにも鈍く、あまりにも愚かです。それまでに罪深い。しかし、主はその私どものために、私のために、孤独に立ちたまい、一人十字架へと歩んでおられ、そのことを思うことを通して、あなたは私どもに痛む心を与えてくださり、あなたの救いなくしては済まされないということを知るものとさせてくださいますように。真実ただあなたが救いです。どうかあなたの憐れみを豊かにいただいているということを覚えて、主を感謝します。罪なるこの身を救いたまえと日々にあなたの恵みの出来事を言い表すものとさせてくださいますように、私のもののために十字架へと至るその孤独の道を担いたも主イエスキリストを感謝し褒めたたえ、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。